発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ちょっと僕1ヶ月ぶりですね。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
長い旅に出てた。
はい、
いやもうあちこち旅してきたんだけど、いろいろあったらしいじゃん。
いやもういろいろ楽しいことがありまして、ラジオであの伝説のリスナーのファービーさんが来てくれたっていうのを、まあラジオでも話したんですけども、
ファービーさんからメッセージ来たよ、わざわざこれので
。その時にもう一人伝説のリスナーさん、マリコージちゃんがいて、いつか会いたいねって言ってたら来てくれたんですよ、ゴミ醤油に。
そうなんだ、
そう、
お母さんと一緒に来た。
お母さんと一緒に、あのマリコージ母と一緒に、ありがとうございました。別府とね、下関から来てくれて、
そうだよね。ファービーさんだって京都だよね。
そう、京都から来てくれるので、
本当にどれだけ愛されてるんだ、この番組は。
そう、
この求心力たるや。
あんな言うと説得力ねえな。
しかもその前で話したワインツーリズムの話をした時に、その予定だったらいけるって言って、もう速攻スケジュールに書き込んだらしいよ。
いやありがたいね。
またマリコージちゃんのね、今後の進路の相談もいただいてるので、
そうだね、
また教えてください。
進路決まったらマリコージちゃんにもちょっとゲストで話してほしいね。
本当、どんな業界に進もうともね、このラジオのリスナーということでもう歴史としてゲストになれるので、
そうですね、
はい、
ちょっと一回話聞きたいね。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは大阪の幻の漬物。
弟のための話していいですかね。
そうだよ、何にしてきたんだってみんな思ってますもん。
そうそう、あの先週クラウドファンディングでも、あの話しちゃったんだけど、僕その展覧会のために47都道府県のこう幻の発酵食品を探し歩いてて、この間最高だったのが大阪のね、森口漬っていう幻の漬物を、あの現地に全てノーアポで行って、自分で歩き回ってその森口漬というその漬物を探しに行くっていうのをやったの。
で、森口漬って何なんですか。
大阪あのね、細長い大根があるんだよね。ひょろっと長いで、それをこうくるくるくるっとこうとぐろみたいに巻いて、あの漬ける、酒粕漬けにする、粕漬けにするやつがあって、でそれって今あの愛知とか岐阜の方にちょっと残ってるのね。奈良漬けの
聞いたことある。
でそれを調べてた時に、どうもその森口市っていう、まあ、昔は森口村だったんだけど、その大阪のとこ発祥らしいっていうので、であの前にあの去年ゲストで出てもらったあのスタンダードブックスターの中川さんと一緒に見に来やとかって言って、行って、もうおじさんだらけの珍道中になったんだけど、それで森口大根っていうの、森口漬けっていうのを探しに行ったんだけど、その森口、かつて森口村だったところって今超ニュータウンになってて、すごい都会なのね。であのもうさすがにこれ滅びたんじゃないかっていう、都会になりすぎて、でも実はその町 の, あの森口市のおじちゃんたちとかお母さん会が、あの、仕事リタイアした人とかが、なんか種もらって復活させようとしてて、っていうことを市役所で聞きつけて、じゃあそこの試験栽培所に行こうみたいので、おじさんで行ったらさ、そのなんかここですみたいので、JA の銀行あるじゃん、JA の駐車場のところの一角に、なんかすごい高い2メーターぐらいのボックスがあって、そこをプランターにして育ててんの。
え、
2メーターぐらい前高くなるから、その
ああそんな伸びるんだ。
そう、そこの駐車場、
そうそう、駐車場のところにでく、高いコンテナやって、そこでなんかこう作ってんね、ここでみたいな。でそれで、ね、いろいろやってるうちにだんだんなんかそれを復活させた人の一人みたいなおじいちゃんとか出てきて、 でいろいろ話聞いて、でこの森口大根っていうのはかつてここの河川敷で作られたんだけど、
うん、
そのまあ、その当時ここの森口村っていうのは全然土が痩せていて、
うん、
河川敷のなんかこうもうほとんどスカスカの土、うん、砂みたいなところでも育つ、
うん、
まあ、他に食べるものなかったから仕方なく作っていた、
うん、
あの大根がすごく辛くて苦くて生だと食べられないからなんか漬物にしてやってたんだけど、ある日その秀吉が通りかかって、
うん、すごい、
で、あのここの村で休憩しようっていうので、うんうん、で何かお茶受けがないかって言って、うん、その森口こんなものありますけどって森口漬け食べたら、あ、これは美味しい漬物だ、これを森口漬けと名付けるっていうので森口漬けが爆誕したらしくて、だけど近代化とともにそれが作られなくなって数十年前から、
うん、
でそれが消えるかと思ったらまたあの愛知の方とかとか種もらってまた作ってるんだけど、うん、でもその漬け方がさ、その愛知とか岐阜の本格的な奈良漬けのやつなのね。だから何回もほら一回塩抜き塩漬けしてその後漬け床を変えてって2年とか3年とかかけるやつで、
うんうん、
で素人のさおじちゃんとかおばちゃんいるから失敗するんだよねそのやり方、
うんうん、
でみんなもうその漬物はなんかそのできないっていうので地元のシェフとかとなんかその肉に巻いて食べるとか考案してんだけど、
うん、
全部微妙でだんだんなんかこうあの作る本数が減ってるみたいなみんなやる気なくしてる時に僕その話聞いて、いやそれは違うと、
うん、
昔のそのお百姓さんが作ってたので奈良漬けっていうのはその朝廷に献上するような結構高級な作り方だから、
うん、
もっと簡単な作り方をやってたに違いないって話をした時に、あの同行してたスタンドブックスの中川さんは、あ、俺似たようなの知ってるでとかって言って、
うん、
ここの川向こうの摂津富田っていうまた別の町に、うん、同じような酒粕の漬物があるからそこへ行ってみようとかって言って、
すごい、
でそのなんか酒蔵で作ってたんだよね、
うんうん、
たまたまで酒蔵で作っていって、で富田漬けっていうんだよ摂津富田だから、
うんうん、
富田漬けっていうのを見せてほしいんですけどって言ったら、あの、あ、富田漬けですかみたいな、
うん、
この富田漬けっていうのはあのこの富田のこう白瓜があって、
うんうんうん、
でそれをこう粕漬けにして作ってるものでみたいな、うち含めて何軒かでまだ細々と作っていましてみたいな、でそれはどんな売りなんですかって言ったら、うん、実はあんまり美味しくなくて生では食べられないんです、あれなんか聞いたことあるぞこの話みたいな、でそれをその、まあ、その酒屋さんで作ってるんだよね、で酒粕につけてしばらく2ヶ月とか3ヶ月とか1回だけつけるんだけど、そしたらもう食べられるようになるものですみたいな話で、へえ、富田漬けって どこから生まれたんですかって言ったら、
うん、
ある日ここにあの徳川家康が通りかかりまして、で、あのここ合戦のとこの下見に来て、何、うん、か疲れたからお茶受けはないかって言ったら、うん、こんなものならありますがっていうので、うん、その白瓜の富田漬け食べたらこれはうまい漬物じゃと、これをこれから富田漬けと名付ける、あれこれ聞いたことあるぞみたいな、
すごい、
大体これもしかしたら富田漬けと森口漬けって一緒じゃねえかっていうので、どうやって作るかって見せてもらったら、うん、本当にシンプルな酒粕漬けなのね。だから酒粕を熟成させてちょっと茶色くなったやつに塩を混ぜて、でそこにこう踏み固めて空気抜いて、でその中にこう野菜をつけて、
うん、
2、3ヶ月したらおしまいみたいな、でそれ食べられます。で森口漬け絶対なその奈良漬けの方法じゃなくてこのやり方でやってるっていう話になったら、じゃあなんか大根もうすぐ取れるからあげるから復活するみたいな話になってきてて、だからちょっとまだ約束できないけど、来年の展覧会の時森口漬けは復活するかもしれない。
すごい、
富田漬けのやり方で、あの、
うん、
大根をつけたら多分本当に昔の森口漬けになるの、江戸時代の
頃。
でそれが美味しかったらそこのおじいちゃんとかお母さんの人たちがまたそれ作って、そこの郷土名物で出せるんだよ。
すごい。
でさらに三段落ちがあって、最後、じゃあもう一軒ちょっと知り合いの酒屋行こうとかって言って、あの、中尾酒造っていう、なんかそういうちっちゃなね、あの、イケてる酒蔵があったんだけど、そこ、茨城っていうところにあるのね。で、そこの酒蔵行って、なんかこう、お酒蔵見てもらったら、なんか、ちょっと話してるときに、そういえばうちでも漬物作ってるんですけど、食べませんかって言って、なんていう漬物ですか、茨城漬けって言って、みたいな。で、また酒粕漬けなんだよ、そのウリの。これ大体一緒じゃねえかっていう話で。でそれでこう森口漬けのこう失われていたレシピがね、またこう、その土地を川沿いなんだけど、そこで行ってたらだんだん分かってきたっていうね、愉快な旅だったよ。
ちなみに茨城漬けの名付け親は分かんないんですか？
分かんない、そこまで聞けなかったんだけど、 織田信長かとか、
ね、信長かみたいな
大体それテンプレート全部一緒だなみたいな話になるから、まあ面白い話だ
ね、
そうやってだからね、在来のそういう野菜って必ずしも美味しくなかった可能性あるんだよね、それだけだとね。だけど、まあ、そういうものが一応土地に根付いてあるから、じゃあそういうのを美味しく食べるようにしようっていうので、お漬物とか発酵食品できたんだって。
すごい、
本当先人の知恵だね。
うん、
この前あのテレビ見てたら森口博子の写真集がめっちゃ高いらしいよ、うんう
ん、じゃあ森口漬けもそれぐらい高くなるかな。
そうそうそう
森口違いだけど
、はい、そんな旅でした、
なんか博子さんすごいですね、旅に行ったらオチも作れるようになってて、うん、話も面白くなってるじゃないですか、う
ん、いやいや本当に話面白いんじゃなくて、うん、本当そのままだったの、
うん、でも、ね、やっぱ関西行ってたからオチがちゃんと作れるようになってて、ちょっと今
そう
嫉妬してます。
そうあの茨城漬けが出てきた瞬間、うん、全員大爆笑だったからね、
うん、いやすごい、うん、だって何も知らないで、うん、その森口漬け調べてたら、うん、飛んだ漬けと茨城漬け、うん、こんなのがあるって出てきたんですよね。
そうそうそうそう、
すごいな、う
ん、そっち の, あの飛んだ漬けと茨城漬けはどうなの。
美味しい美味しい、結構なんか素朴な味で、お茶漬けに確かにいいなっていう感じで、奈良漬けってやっぱ結構こう酒っぽいじゃ ん,
うん
美味しいけど、あれかもっとライトなやつだから、だからきっと森口大根はこの作り方だろうと。
へ
ー、森口漬けね、はい、
すごい。そう、この今のその大阪の幻の漬物も、この前話した春に平久さんがやる D47 ミュージアムでやる展覧会で、大阪の、
う
ん
う
ん、
そうですね、大阪代表は森口漬けと富田漬けです。
お、
兄弟として出ます
。すごい、
秀吉と家康、
漬物の予定だったんだ。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ、
それは面白いわ、
うん、
そういうのがだから47個ある
そうそう、47個そういうエピソードがいっぱい出てくるの。
すげえ、
結構なんかしんみりする話もあれば爆笑する話もあって、面白いんだよね。
しばらくちょっとその展覧会なのでね、なんかそこに向けて、
う
ん、
来年の春までずっと旅を続けていくので、
ね、すごい。じゃあいる時はその話をちょこに巡ってきて、どんな発酵食品にあったかを聞いていこうと。
いや本当面白いよ、
うん、
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
コージートーク。塩と麹も混ぜまして、発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのさ、うん、あのマリコちゃんとかファービーさん以外にもきっと多分ヘビーリスナーいると思うの。
いや、いると思います、
うん、だからさ、僕かゴミ処理のツイッターのタイムラインかさ、お便り、このホームページ上のお便りのところで、うん、なんかちょっと一言ね、
実は僕が一番のみたいな、
ね、そうそうそうそう、
なんかクイズとかねやればね、もしかしたら、うん、すごい超ヘビーユーズリスナーが答えられるかもしれないですよ、
うんうん、兄が道端でナンパした女の子を連れてきた回は何回目でしょうとかね、
うん、何より答えられそうだね、うん、なのでもし我こそはという方がいたらちょっとね、教えてもらえると嬉しいです、
う
ん
ね、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟奥田ひたくでした。
手前味噌です、すいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。